こんにちは。こんにちは。
ジャパニーズ。
こんにちは。
ジャパニーズ。
こんにちは。
ジャパニーズ。
こんにちは。
ジャパニーズ。
こんにちは。
ジャパニーズ。
こんにちは。
ジャパニーズ。
こんにちは。
こんにちは。
おはよう、東京。こんばんは、ニューヨーク。こんにちは、ロンドン。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
Audio blog Season 6 第25課松尾芭蕉
感動をわずか17音で表現する松尾芭蕉。言わずと知れた日本史上最高の俳諧師です。俳諧とは、江戸時代以前から盛んであったレンガという言葉の遊びを発祥としています。レンガは二人以上の人が、五音、七音、五音と、七音、七音の関連ある語句を鎖のようにつなげていくもので、貴族の間で流行していました。このうち、冒頭の五七五を独立させ、さらに平易な単語を用いたり、読み手がクスッと笑ってしまうようなユーモアのある表現に仕上げたりと、庶民でも創作鑑賞ができるようにしたものが俳諧です。さらに芭蕉は繊細な感性で、ありふれた景物の中に隠れている感動を探り当て、豊かな語彙でわかりやすく表現しました。こうして元来は言葉遊びであった語の連なりは、芸術の域にまで高められたのです。彼の句で最も有名な、古い池や飼わず飛び込む水の音は、古い池にカエルが飛び込んで水の音がしたという平凡な風景を詠んでいます。それなのに、訪れる人もない古い池の静まり返った様子を想起させ、静寂を破って水に飛び込んだカエルを読み手の脳裏にまざまざと思い描かせます。小さな生き物が一瞬立てた音が、より一層周囲の静けさを強調することとなり、その後はまた元の静寂が続いていくであろうことまでもイメージさせる句です。17音で見事に自分なりの世界観を展開した彼の作品は、世代を超えて愛されています。
Again, at JapanesePod101.com,You'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.